ベトナムで王様になったお話です。その方、
はい、
何年か前にベトナムに行っていたんですね。でその時はまだ見習い期間中だったので、行った先のホームステイ先みたいなところですね。そこでまあ家族ぐるみみたいな感じで、
そうそう、なんか息子と
言われながら、ね、
滞
在してて、
ちょっとこうお金持ちのご家庭らしいけど
ですね、
うん、
で、今年ですね、
はい、
見習い期間が終了して、一人前になったわけですね。
一人立ち
で、そのベトナムにいた時に、一人立ちっていうかね、うん、一人前になったらまたいらっしゃいって言われてたので、うん、まあ、その約束を果たす意味で、うん、今年秋に彼はベトナムに行きました、うん、はい。そうしたら、今までは息子と言われてたのに、いきなり王様になってしまったという。
王様扱い。
王様扱い。で、本人はその休暇を取って、2週間ね、ベトナムでまあ、ちょっとこう、ふるさとに帰るような気持ちで、ベトナムでのんびりしようと思っていて、行ったらしいんですが、帰ってきて話を聞くと、王様扱いで、あげぜんすれぜんで、もう疲れてきたっていう感じで。
なんか、要するに、常に SP がいるみたいなんですってね。
そうなんですね。そのベトナムでは、うん、ある意味で特別な、そのなんていうか、職種というか、うん、はいはい、階級というか、分かりやすいような例えで言うと、うん、学校の例えば先生の見習いがベトナムに行ってました、うん、で日本に帰ってきて教員免許取って先生になりました、うん、でベトナムに行ったら、うん、もう先生様って言って、うん、あげぜんすげぜんのご接待っていうイメージで聞いてくださればと思います、
うん、どこに行くにも付き人みたいな感じ
です。そうなんですね、
うん、
でも今までは何かしようとすると自分でまあ何でもやってたんですけども、うん、そんなことさしたら失礼だって言って周りの人が全部やってくれちゃう。で自分はそういう人間ではないのに、たかがその
役職、まあ、ポジションがちょっと上がったという
か、ね、うん、が変わっただけでそんなに応対が変わっちゃうっていうのも困ったなぁみたいな感じで言ってましたね。
だからさ、動かなかったから4キロ太って書いてた。
そうあのスレンダーな方ではないんですが、はい、ますますデブになって帰ってきたって感じですね。
そうそう。
そう。で、なんかベトナムで仕立てたという話ですね、お洋服をね。
ああ、そうそうそうそう。
旅行者っていうのは滞在時間っていうか滞在期間は1週間からだいたい2週間じゃないですか。で、洋服を採寸してね、採寸してもらって、はい、まあ、帰る直前に納品してもらうって言ったってたかが知れてる期間ですよね。だいたい今日本で売られている衣料品とかっていうのはあのメイドインベトナムですよね。
そうね、最近ベトナムは増えてますね。
そうですね、中国とかベトナム製品が多いんですけども、やはり向こうはその早くて上手らしくて、で彼も
そうそう、中学生よりもね仕立てがいいんだって
って言ってましたね。
で他のお客さんでその奥屋さんがいらっしゃるんだけど、うん、今なんとあの着物もベトナム製っていうのがあって、
う
ん、でそれがそのベトナムがなんでより日本にあの受け入れられるかっていうと、本当に仕立てが綺麗で、でもそのなんていうの、制作工程っていうのが、例えばそのたもとをやる人はたもとだけ、襟の辺をやる人は襟だけってものすごくキリした分業制なんで、
うん、
そのところのパーツはもうプロフェッショナルになっちゃうんだって。一日中365日やってるから、はいはい、だから結果としてはあのいい製品なんだけど一人ではできないと。
うん、確かに、
うん、だからお仲間で、まあ、そういう意味ではこう職業が皆さんに行き渡るっていうことになるかもしれないけど、
言ってましたね、
うん、
そういう、もう直線縫いだったら直線縫いしかしないっていう風に分業してるらしいんですね。
そう
もう直線縫いのもう鬼みたいな、
活字になっちゃう
ね。もうミシンどころじゃないみたいなね。
そう
はいはいはい、伺いました、
うん、そういうやり方だから、まあ、結果的に早いでしょうし、
仕上げが丁寧に見えるという、うん、そうそうことになるわけですね。
そういうことらしいです。
面白いですね、
うん、
まあ、分業が果たしていいか悪いかは別としても、うんうん、そういう風にすることによって、
う
ん、まあ、いろんな人に仕事が来ますしね。
とにかく仕事があるということがね、
大切ですからね。
はい、そう言ってました。
あ、ベトナムの知恵ですね。
ベトナムの知恵。
素晴らしい。
それでほら、そのお客様が、お店にそのベトナムの紙幣を持ってきたじゃないですか。
あ、ベトナムの単位がドンって言うんですよ。ドン。
ドン。
円ではなくてドンなんですね。それがですね、もうインフレ状態ですよ、うん、もう2万ドンとか
5万ドンとか
5万ドンとか2、3人で食事に行って、うん、 大体2万トンあれば、あのお釣りが来るみたいな言い方をしてましたけども、まあ日本だとどのくらいなんですかって言ったら、まあ多分その丸2つ消すって言ってましたね。
2つ消すじゃん200円3人で食事して、
なんか安いらしいんですよ、めちゃめちゃ。
あ、
そんな感じでいい、いいらしいんですけども、だからそのお札がまた面白くて、
そう
透明フィルムに紙を貼り付けてるんですよ、あの表と裏に、はい、で透かしは当然入ってるんです。透かしも入っていながらも紙が貼ってない場所があるんです、でそこは透明フィルムが見えて向こうが見えるんですよ、
そう
ただそこにも、あの先祖、日本の紙幣にもありますけども、あの角度によって、あの何か図柄が出てくるようになってるわけですね、でその紙幣、だからなんで水に濡れても大丈夫らしくて、あと破ろうと思ってもフィルムが間に入ってるから
長持ちするよね、
らしいんですね。で大体あの表の部分、日本だと、あの古くは聖徳太子とか福沢諭吉とかありましたけども、ベトナムでは、ホーチミンさんの絵でしたね。で裏はまあちょっとこう観光スポットみたいな、あの旧所面積みたいな、
それはあの値段札によってね、値段の札によって違う、
そうです。だから表は全部ホーチミンさんでしたね、
ベトナム共和国、
人民共和国ですね、
はい、そうです。
熱いらしいんですよ、で何をやるにしてもその午前中勝負みたいな。
ああ、それであとほらよく台湾とかも伺うけど、朝食っていうのは必ず皆さん外食で、
そう屋台みたいなね。
楽だよね主婦。
主婦は楽ですよ。
だからうちで作るより安いってことなのかな。要する
に。そうみたいですね。
材料買ってきて光熱費なんとか。10円とかで食べれるのか
な、ということですね。ただまあ収入もその分小さい金額なんでしょうけども。まあ、朝の始まりが、4時ぐらいから始まるみたいですね、その皆さんの生活の始まり、暗いうちからまず起きて、で一番涼しいんですって、でもう昼間は暑くてしょうがないっていうところらしいですね、
細長い国だから中国側の方の北の方は、まあ、山とかあればそれは高地とかもあるけれども、だいたい中心部は暑いって感じ。
そうですね、でなんか北の方が美人が多いって言ってましたね。ね、皆さんもしベトナムに行くんだったら、あの旧北ベトナムの方ね、お出かけくださると、
だってほらフランスの植民地かなんかだった、
そうですね、
だからフランスムードのそういった建物とかね
残ってるんですね、そうフランスのその文化が根強く残ってる、はいはい、
なんかそういう海外の話題でしたけど、
あそうですね、予防接種のいっぱいしたって言ってましたね、
そうだよね、
なんかそのそれも2週間かけて一気に全部できませんから、抗体ができるたびにまた次みたいな感じで、2週間かかるらしいです
よ。帰ってきて疲れちゃったらその副作用もあって、
どうでしょうね。
まあ今度あの健康診断だって言ってましたから、
はい。まあそういうあのベトナムのあのお土産話でございました、
はい、はい。